ドラマ海原ひろみつの新京音。この番組はドラマー海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界、そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。新京音とは心に響く音を伝えるをテーマに、音楽で素敵な体験をしてもらい、あなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原、もしくはアットマーク DRUM_UNA で検索していただけると、この空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、今月も始まりましたドラマー海原ひろみつの新京音。もう今年最後の放送となりましたね。あっという間ですよ、12月ね。つい最近までね、1月だと思ってたのになぁなんて思ってたんですけどね、もう12月ですよ皆さん。1年いかがお過ごしだったでしょうか。じゃあね、この1時間番組の放送をですね、今年の集大成ということでですね、いろんなことをね、ちょっとお話ししていけたらなぁと思ってますので、またこの1時間どうぞお付き合いください。でね、もう外、今年何ですかね、冬と言ってるのに、なんかまた暖かい感じですね。なんかこう、いつになったら寒い、僕の出身の北国の冬のような状態来るのかなって思ってるんですが、ね、暖かいままで僕は今のところ良いかなと思っております。まあ、いろんなね、思い出があるということで、まあ人を、1年間からね、1月から2月から3月からとね、あります。そういった思い出ですね。そういう思い出に対して、いろんなね、なんですかね、足跡っていうんですかね、あってきた。そういうものをですね、思い出しちゃうんですけど、そういうお話を今日は少しして、そして後半はですね、今日は素敵なゲストをお呼びしてますので、そちらもお楽しみください。それでは最初に、そういったね、思い出をね、ちょっと思い出すっていう意味の含まれている、僕がやってるね、バンドブアイソーの曲をお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。ブアイソーでかけら。 お聴きいただいた曲は不愛想でかけらということですね。今年はいろんな集大成のことをですね、どんどんどんどんお話ししていきたいと思います。でね、今年の1月、いや去年からも始めてたんですけど、途中からですね、教えるということをテーマにですね、いろんな、なんだろう、ワンポイントコーナーみたいのをやってたんですね。でその中で今ね、普段最近心理学講師っていうものをですね、やってるんですが、その中でですね、ミュージシャンが使えるんじゃないかっていうようなことをですね、毎回一個ずつ一個ずつ言っていたんですが、今日はですね、それを振り返るとともにですね、それらをね、どうやって効果的に使っていくのかというお話もしていきますので、楽しみにしていてください。それではですね、早速そのコーナーに行ってみたいと思います。はい、うなのあなたの夢を応援するワンポイントコーナーということで、ここですね、ここはいつもですね、心理学のねコーナーとしてクイズみたいなことをやってたりとか、あとはですね、心理ゲームみたいなのとか、心理テストみたいなことをねやっていたんですけど、今まで最初の頃は無意識の傾向とかパターンというものを知ることができるメタプログラムというものをですね、質問形式で自分がどんな傾向にあるのかなっていうのをいろいろやっていたんですが、今日はですね、そういったことをどうやって活かしていくのか、まあどうやってね活かしていくのかという、集中してね、自分のものにできるようにということでですね、まさにそのまんまですね、集中力、これをどうやって鍛えていくのか、これをちょっとですね、科学的なところのポイントを踏まえてですね、お話ししていきたいなと思っております。でね、集中力って言ったらですね、いろんなイメージがあるかなと思うんですけど、ミュージシャンはね、特に集中力すごく大事なんですね。というのもですね、自分の演奏している音に対して、こういう風なイメージを伝えていきたいなとか、例えば、優しい感じの音とか、例えばですね、ここはね、楽しい感じの音とかで、なんか子供たちと一緒に楽しんでる風景が感じられるような曲とか、いろんな曲に対する思い入れがあるんですが、それをですね、ミュージシャンはですね、自分たちそれぞれのイメージを持ってどんどんどんどん演奏してるんですね。でそのイメージ、まあシンガーソングライターで言うんであれば一人のイメージが曲に乗っかるんですが、バンドの場合はですね、メンバーそれぞれが、それぞれ自分たちのね、人生の中で、こういう風な、例えば、優しいねっていう時だったら、あ、なんかお母さんの、なんかこう、思い出を思い出したよ、みたいな人もいるだろうし、友達から優しくしてもらったのがすごく印象に残ってる、みたいな人もいるだろうし、いろんなね、その、角度から、うん、そういう風にねイメージしていって、それがね一つの音になっていくっていう感じになるんですが、そのイメージを作るのに今日は超集中力ということでですね、ちょっとそういう風に自分の能力をですね、どんどんどんどん最大限に引き出すにはどうすればいいのかというところでお話ししていきたいと思います。で集中力というところなんですが、いやー僕はね、集中ね、できないんですよーっていう人ってね、いるわけなんですよ、中には。なんですが、大丈夫です。安心してください。集中力というのはですね、鍛えていくことができるんですね。誰でも、最初はね、集中力っていうのはですね、そんな持ってないんですよ。でも、思い出してみてください、子供の頃。もう、あんなことを、あれ買ってよとか、僕なんかね、ちっちゃい頃ね、言ってた、そのすごい思い出すんですけど、もう我慢が効かない子だったわけですよ。それがですね、今ではもう、ピシッと、狙いを定めたように、あれ欲しい、どうすればいいか、みたいな、いろんなことを考えるわけですね。まあそういうね、いろんな集中力がありますが、今回はミュージシャンということなんですね。自分がやりたいこと、自分がね、行動したいこと、ね、やり遂げるためにはね、こういう思考をね、どんどんどんどんね、深く、持っていきたいというところをどうやっていくのかというお話をしていきます。で、その集中力ですが、基本的に 3つの大原則というものがあります。まあ、1つはですね、集中力にはね、鍛え方があると。今言ったように鍛え方があるんですね。はい。で、その鍛え方ということなんですが、その集中力は、まあ、科学的に言うとですね、ウィルパワーというものを、まあ、単位みたいなものでですね、表現している方がいらっしゃいまして、このウィルパワーというものをどれだけ蓄えておくのか、それができるのかというのがポイントになります。で、今蓄えるというふうに言ったんですが、蓄えるという考えではなくて減らさないという考えの視点を見ても大丈夫です。まあ、この辺もですね、MP の過去のですね、診断見てもらえると、なんか問題回避と目的追求っていう風なね、あったんですが、どっちの方がね、いいかっていうとね、ただね、これは今言った表現はですね、どっちも同じことなんですね。うん。結果としては同じなんですけど、どっちの思考にいるのかなっていうようなところ。この二つの思考、どちらでも大丈夫です。うん。自分がね、しっくりきた方でですね、ああ、じゃあ、蓄える方にしようかなってもいいですし、あ、今持ってるのを減らさないようにしよう。でもいいです。まず、エネルギーをですね、キープするという、どっちにもね、共通していること。これをまず、イメージ。これをしていただいて、で、どんどんですね、次のところのエネルギーに使っていけるようにしていきましょう。で、集中力の高い人、ミュージシャンもそうなんですが、実はね、集中力ってですね、そんなに続かないんですよ。まあ、そうですね、なんて言うんですかね、何かこう会議をするぞと、周りのありふれた日常で言うとするんですね会議をするという時にですね、だいたいすごいトレーニングしている人の120分が限界って言われています。で、その前に集中力、まあ、切れちゃうんですよ、ほとんどの人は。で、その時に集中力をね、高めようというのではなくてですね、ここもね、またポイントなんですが、集中力が減る前にリセットしようというふうな考えでも OK なんですね。で、どちらかというと、やりやすいのは、この集中力が切れる前に、自然に切れる前に、自分でね、プツッと、一旦ね、区切りをつけてあげましょうというところです。まあ、これは何でも構いません。まあ、15分経ったら、例えば、作業をしていたら、ちょっと椅子から立ち上がってみるとか、ちょっとね、区切りを入れてあげるんですね。そうすることですね、気持ちがリセットされて、もう一度集中ができるような状態になります。ですのでですね、集中力を、やっていくぞ、今日一日やるぞっていう場合はですね、どれだけ集中力をリセットできるか。そうするとですね、どれだけ減ったとしても、途中でリセットしているんですね。最終的に減っている量が少ないんですね、集中力が。なので、平均してみると、一日ずっと集中してる率高くなってるよねっていうふうに言えるわけなんですね。なので、なんか会議で眠たいなと思った場合はですね、おすすめはですね、全く違うことをですね、5秒間ぐらい考えることです。今はね、スマートフォンね、皆さん持ってると思うんですけど、と思った時にスマートフォンでね、お気に入りの写真のね、ワンちゃんの写真とか見たらですね、これで大丈夫です。もうそういう感じで全く違うことをですね、一瞬思考に挟んであげるとリセットできますので、これはぜひ試してみてください。そしてですね、集中力が、高いという人はですね、疲れているなーって感じることってあると思うんですけど、これね、実はね、濃度をコントロールしてることなんですね。というのも、人間というのは集中力を維持しようとするとですね、いわゆるゾーンと呼ばれる、もうここしか見えないみたいな状態になるわけなんですけど、自然界の中で考えるとですね、この状態っていうのはですね、とてもあれ、これはまずいんじゃないかというような状態になるんですよ。というのも、いわゆる敵が来た時にずっとそこしか見てなかったら気づかないわけなんですよ。なので、基本的に人間っていうのはですね、集中力はね、切れるようにできてるんですね。なので、どんどん切れていくなーっと、集中できないんだよねーっていう人はですね、これはですね、人間的には大正解なんです。なので、切れてしまうなーじゃなくてですね、今回の言いたいことはですね、自分で切っちゃう 5分で切っちゃったりとか、そういう感じでコントロールしていくと最終的にね、集中して、行動ができる時間がねとても長くなります。まあ、ミュージシャンの場合は1曲という単位で集中している時間がですね決まってます。大体が1曲5分とかその辺のね時間をね集中して終わったぜって感じで MC やったりとかするわけなんですけど、そういう風に音楽もねぜひ聞いて、あ、じゃあ今は音楽のためにリフレッシュしようと、音楽を聞いてリフレッシュしようと思って、じゃあ聞き終わったらじゃあまたさっきの作業やろうかなみたいな感じでね、ぜひ音楽も楽しんでいただけたらなと思います。ではですね、ここで集中力が一旦切れるかなと思うので、あえて集中力をリセットするためにですね、一回曲を聴いていただこうかと思います。それでは一曲お聴きください。不愛想で水平線。お聞きいただいたのは不愛想で水平線でした。どうでしょうかね、集中力はリセットされたでしょうか。まあ前回の放送でも言ったんですけど、音楽っていうのはですね、気分をね劇的に変化させることができるという、まあそういう風な、ね、一つのツールとしてもね気軽に使っていただけます。で、今流れてたような曲、いわゆる音楽業界的に言うと4つ打ちっていうんですよ。ドンドンドンってドラムのバスドラがね4つ トントントン、こういう風なテンポで、今のようなテンポで4つ打ちの曲っていうのはですね、テンションを上げるときに非常に有効なんです。はい、そうなんです。そうするとですね、よしやるぞ、よしなんかギア上げるぞっていうときに、今ぐらいのテンポの4つ打ち、これね、ちょっとね、面白いことに条件があるんですね。うん、でそうするとテンションは上がるんですけど、思考がパワーアップするかというと、それもまたね違う曲のね、リズムがあるんですね。で前回のちょっと振り返りになるんですが、ゆっくりの感じの曲、なんかね、なんでしょうね、ソウルファンクとかって呼ばれるようなジャンル、ツッチータッチートッチータッチーみたいな、ちょっと裏を感じる、まあ裏側のね箱を感じるような、ちょっとゆっくりした曲を感じてるとですね、今度はですね、それを聞いた後は思考が、考えがですね、回転が良くなるんですよ。思考が深くなるというね、面白いね、これ科学的なね、実験データがあるのでね、ぜひ聴く曲というのはね、そういう風に変えてみると、集中力のね仕方もね、方向性をね自分で舵取ることができるようになります。ではですね、後半ですが、その集中力をどうやってね実際にたたはめていこうのかなーっていうところで、簡単にできること、簡単にできることをですね、ちょっとご紹介していこうかなと思います。まずはですね、簡単に集中力、まあ気分を変えるっていうことなんですが、場所ですね、場所、場所を、こういう場所に行ったらテンション上がる。例えばなんですが、アミューズメントパーク、みんなが誰もね、なんかこう喜ぶようなアミューズメントパーク行くとですね、気分が上がると思います。嬉しくなったりしますよね。で、そういう風に場所のところのパワーを借りる、これがね一つ簡単な方法ですね。まあ例えばね、今言ったようなアミューズメントパークでもいいですし、例えばそうですね、神社とかお寺とかね、教会とか行ったら、なんかこうすがすがしい気持ちになれるなみたいなね、そういう風なところでもいいですし、まあ心理学的に言うとですね、まあ場所のパワーって空間アンカーっていう風に言うんですね。マイクロソフトさん、マイクロソフト社とかね、アップルとかだと瞑想ルームっていう風なものがあるように、その場所に行ったら、そういう風な行動を取ることによって、その状態のエネルギーをね感じることができる。それによって自分のね状態をねコントロールすることができるよねっていう風なことをね取り入れてる会社とかも最近は増えてるようですね。なのでまずは場所で、場所といってもですね、特別な場所を用意する必要はありません。例えばお仕事するときは、例えば今座ってる椅子の上に座布団を1個敷いてみるとか、そういう、こういう状態だと自分のテンションが上がりますよとかっていうふうにね、一個自分の中のルールを決めてあげるんですね。そうすることで一瞬で自分の集中力をねピシッと変えることができるようになりますので、おすすめでございます。そして姿勢ですね、実際にですね、姿勢っていうのは、これはねなかなかやろうとしてやらない人の方が多いのかななんて思うんですが、前かがみになってるとね、ちょっとダラーっとしちゃうみたいな、この時には気分もね一緒にダラーっとしちゃうんですね。なのでちょっと胸を張ってピシッとすると、そうするとですね、なんかシャキッとするね、まあ漫画とかでもなんか背筋伸ばしてみたいな感じになるとシャキッってなると思うんですけど、まさにそれはですね、簡単にできる方法です。何の道具もいりません。自分がねピシッとするだけで気持ちもピシッとなります。まあ、体がねそういう風なモードになっていくとですね、気持ちも一緒につられてそのモードになりますので、これも一つ簡単な部分ですね。そして集中力を高めるためにですね、もっと気軽にできるものと言ったら、感情の部分になります。感情の部分、まあいい結果はいい状態が引き起こすっていう言葉があるんですけど、自分の状態をまずいい状態にしましょうと。なんかね、いいことがあった時ってなんかこういろいろね、自分の能力のポテンシャルってねすごく上がりやすいんですよ。逆に何かね、 まあ落ち込んだなー、やだなー、なんかせっかくなんか自由動販売機でコーヒー飲もうとしたけどコーヒー売り切れちゃった、うわーどうしよう、お茶にしとこうかみたいな感じになるとですね、ちょっとね飲みたかったコーヒーが飲めなかったみたいな、うん、なってくるとちょっとテンション落ちてたりするんですが、その状態だと気持ち的にはそこそこってなるんで、結果もねマックスよりもそこそこみたいな感じになっちゃうんですね。でこの気持ちを上げるのにいい方法というので、アメリカの教育学者のピーター・クラインさんっていう方が考えた方法でグッド&ニューっていうのがあるんですね。これは何かっていうと、まあ後ろ向きな高校生をね自然な形で前向きにしたために考えられた、そういうワークになるんですけど、まあお互いに自己紹介とかするときに、まあ名前とかね、今日はどこから来ましたとか、そういうのをお話しするんですが、ポイントとして24時間以内にあった良かったこと、あるいは新しい発見、これをねお互いに発表し合うんですよ。で今24時間以内って言ったんですが、24時間以内でなくても構いません。で内容はですね、どんなことでも構いません。今日のね朝ごはんねすごく美味しかったんですよみたいなことでも構わないんですよ。ここでのねポイントは良かったことを思い出すということなんですね。で近ければ近いほどその感情ってのはですね思い出しやすいんです。で思い出したらその感情っていうのは自分の中に居続けるんですね。その話をした今日のねご飯を美味しかったんですよって言ったら、美味しかった、嬉しかった、良かったって、その話はそこで終わるんですけど、良かったという感覚の気分はねそのまま残るんですよ。でその気分のまま行動するといい結果が得やすいですね。ということで最初にこういう風な24時間以内にあった良かったこと、あるいはね新しい発見、改善点とか、まあ、今日ね朝寝坊しちゃったんだよねとか、そういうんじゃなくて、いや今日はねいいこといっぱいありましたねっていいことを思い出してみてください。そうすると集中もしやすくなりますので、これがおすすめになります。以上がねうなのねあなたの応援するワンポイントコーナーでした。ではねこのままね後半の方に行きたいと思います。今日はね素敵なゲスト来てますんでね、どんな話ができるのかね僕もね楽しみにしてます。それでは前半の最後の方はこの曲、サリちゃんのね笑顔を見せて、で一旦 CM の方に行きたいと思います。はい、ということでここから後半ですね。ここからはゲストのコーナーということで、本日はこちらの方をお招きしてます。本日のゲスト、竹中つや子さんです。
こんにちは、竹中です。
こんにちはということですね、はい、なんとですね、はい、今回実は今まで音楽をやってる方をゲストにお呼びしてたんですが、はい、今回はちょっとですね違うんですね。
全く違います。
全く違う。 まあ、どこでなんかね、お呼びしようかなと思った時に、やっぱりね、僕もさっきの心理学もそうだったんですけど、はいはい、教えるという、まあ、プロデュースとかね、育成をするというところに最近は携わるようになってまして、
はい、びっくりしました。
そういったところでもですね、大先輩でもね、はい、あるね、竹中先生にね、ぜひね、来ていただこうかなと。
何をお話すればいいのか。
はい、じゃあそれはですね、はい、今日ね、掘り葉掘りいろいろ聞こうかなと思ってますんでね。ではまずは、はい、ラジオを聞いている方にですね、はい、自己紹介ちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
簡単でいいですか。
はい、もちろんです。
それでは皆さん、こんにちは。私は東京都の公立中学校で、現職中は校長をさせていただいていたものでございます。ですから、私が勤めてたのは公立の中学校ですから、うんうん、主に中学生と一緒にずっと生活をしてきたというところがございます。はい、うん、もっと古いところからですか。
あ、いやいやいや、
生まれはどことか。
言いたい内容であれば全然言っていただいて構いませんよ。
私もうなちゃん、うなばらさんと同じように、うん、東北の山形の生まれでございまして、うん、寒いところで本当に中学生まで育って、
はい、
高校までですね、うん、育って、であと大学からこちらに来たという経緯があって、
あ、そうなんですね。
はい、中学時代に憧れていた私の担任の先生に、うん、あなたは僕の第一号の弟子になんなさいって言われて、へえ、何ですかって言ったら、体育の教師になるんだよって言われて、それから憧れて夢に向かってまっしぐら。
あ、そういうきっかけなんですね。
そうなんです。それで東京都に参りまして、うんうん、中学校に勤務をしてという、そんな経緯がございます。
はい、なんかその先生の一言がきっかけなんですね。は
い、そう、やっぱり憧れてる方の一言ってすごく大きいんですね。うん、
あ、すごいね。
すごいですよ。
今聞いてびっくりしたんですけど、はい、実は僕ドラムで、はい、プロを目指そうというきっかけが、大学に入った時に、はい、OB の方がですね、はい、プロのドラマの方がいるんですけど、いや、どうせやるんだったらプロになったらいいんじゃん、うん、って言われたのが一言がきっかけなんですよ。なんかすごい似てるなっていう。
そうですね、先生の一言、お前は俺の後取り第一号やりなさい。
しかも第一号ですね。
第一号、まだ大学出たばっかりの若い体育の先生だったん で、
そうだったんですね。
なおさら憧れがね、中学生ぐらいってそういう先生に憧れちゃいますので、それがきっかけで現在までずっとこう至ってるという。
なるほどですね。そこが竹中先生のパワフルの源だったわけなんですね。
そんなこと、うん、なんですけど。
そんな。
はい、
そうなんです。まあ、なんでね、こうやって、うん、まあ、その僕との縁ができたのかっていうところもですね、はいはい、僕なんか気がついたらなんか、もういつの間にか自然になんか一緒にいるような感じがね、
そうなんですね、
知ってたんですけど、
うん、きっかけはですね、はい、もうかれこれ17、8年前になりますかね、私が現役で、都内の公立中学校の校長の最後の年だったかな、60歳になる時の年だったかなと思います。山ちゃんブラザーズバンドで、はい、うなちゃんがドラマーで、うん、素敵なライブをしてくださってるのを私が聞かせていただいて、
うんうん、
うわー、これは素敵だ な、
と
中学生、こんなの生の演奏聞いたらどんな顔するんだろう、多分生の演奏なんて聞いたことある子は少ないだろうな、聞かせたい、うちの子供たちに聞かせたいっていう思いで、ずうずしくも山ちゃんバンドにアタックいたしました。私の学校に来ていただけませんか。
そういうところだったんですね。
それで山ちゃんと、そしてうなちゃんとの出会いがっていう形ですね。
もう17年ぐらい前になるんですね。
そうです、そうです、はいはい、
はい、あっという間ですね。
素敵な演奏だったんですよ、山ちゃんバンドは。
もうね、ドキドキしてましたよ、ずっと。
ね、そうでしたね。
なかなかね、学校で演奏しに行くってね、うん、なかなかないので、
その頃まだ、今はなんかいろんなところでね、 ゲストに来ていただいて、
はい、
外部から あの演奏者っていうのもいますけど、うん、あの頃はね全くなかったですよね。
あ、じゃあそれも初めてやったような形ですか。
そうですそうです、そうです、そうです、うん、それでまずやるにあたって音楽の先生に、
音楽の先生に
ごめんね、学校で習うような音楽じゃないんだけどそれ中学校に取り入れて大丈夫かしら、うんうん、相談したんですね。
そうだ、はい、
まずは音楽の先生に、まずはね、教科書に出てないような音楽なんだけど、うん、それ今のうちの生徒に聞かせてもいいって言ったら、音楽の先生がすっごいなんか、校長先生すごい、それすごいって喜んでくださって、私が教えれないことを外部の方に来ていただいて、うん、
はい、
やっていただくって最高じゃないですか。
あ、素晴らしいですね。
それで後押しをされて、うん、さあそれじゃあ絶対実現させなきゃ、
なるほどですね、
思ったんですね。
はい、
ただ学校っていうのはもうやることは前の年に前年度にいつ何をやるかって決まってるもんですから。
そうなんですね、うん、
どこで一体このバンドの演奏を やっていただこうか
なるほど、そこは悩まれたわけなんですね。
それでまた今度は教務主任とか学年主任を集めて、うん、さて
どこにしようか、
どこにしようか、どこでやれる、
どこの日にちで入れようかみたいな。
そうそうそう、そうしましたら、ある学年主任の先生が、先生卒業生を送る会っていうのをやるから、イベントの部分はきちっと終わって、うんうん、でその後に子供たちにご褒美って形でライブやりましょうよ、うん、
ご褒美ですか。
はい、普段頑張ってるご褒美で卒業生にもプレゼントとしてやったらどうですかって言っていただいて、うんうんうん、いやそれすごいアイデアだねって言って喜んで、
それで僕たちの演奏はご褒美になったわけなんですね、はいはい、
そうなんです、
あ、
うん、これもまだ話して大丈夫なんですか。
あ、大丈夫ですよ。
うなちゃんのお話大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。ここからはですね、竹中先生とね、はいはい、一緒に話す時間ですからね、
は
い、
それも子供たちには一切秘密よ、うん、サプライズでやるからね、サプライズよって言って、うん、それで卒業生送る会の当日は、うん、ちゃんといつも通り在校生と卒業生とお別れのセレモニーやったんですね。その時うなちゃんたちはどこにいたんですか。
その時はステージの後ろとかを、ね、いたんですよね。
そう、
まあ、いや違う、ステージ
ステージにいたの、
教団、教団、
いや違う、ステージ、体育館のステージ、はい、
あ、
ステージの中に暗幕を引いてるから、
うん、
一切見えないので、うん、音しないようにそーっと隠れていただいた。
そうだ、ね、頭の中で今、うん、ちょっと混乱したんですけど、うん、あそこをステージって呼んでいいのかなって。
あ、いいです、ステージです、ージ、はいはい
はい、
あそこに隠れていていただいて、で一通りセレモニー終わったところでおもむろに私が出てって、
うん、
子供たちの前に、
あ、その時ね、
覚えてますか。
覚えてますよ、カーテンのね裏でね、すごいドキドキしてたんですよ。
あ、皆さんもドキドキしてたのね。私もドキドキして、先生がと思って、子供たちだけ何にも知らなかった、ね、それで、おもむろに私が出てって、皆さん卒業、うん、3年生卒業おめでとう、今日はね卒業のプレゼントに私と先生方からプレゼントがあるのよ、え、子供たち、
はいはいはい、
一瞬注目してました、
うん、注目してたんですね、
う
ん、
それで実はね、うん、こういうわけでバンドの方に来ていただいて、これから演奏をみんなにプレゼントするからねって言って言った途端にうなちゃんのドラムがジャーンって鳴ったんでしたっけ。
あ、そうですね。
それでそれと同時に幕がサーッと上がったら、もう何も言わないのにステージのところに子供たちが椅子を持って、ダダダダダと一斉に前に駆け込んできましたよね。
あの時、ね、音がねすごかったの覚えてます。
ダダダダダダがね。
そう。なんかドラムの音が、うん、まあ、基本的に生音でやってたんですけど、す
ね、はいはい、
全然一瞬ね、
何の音かと思っちゃうんだ、
あれすごい音がするって、前の方からすごい音がするって思ったら、うんうん、椅子の音だったっていう、ね、
そう、もう卒業生だけじゃなくて 1,2 年生も一緒に釣られて ダーッと前に出てきましたよね。
全体が
動いてたんですね。全体が前に動いたんです。そうなんです。
それがあの音だったんだ。
それで演奏が始まって、うん、で子供たちが涙流してる子がいたんですよ。それはやっぱりあの曲ですかね、
う
ん、
そうです。
あの時何曲くらいやっていた、5、6曲。
あの時で 5曲ですかね4曲か5曲
ぐらいやっていただきましたよね、うん、それでやっぱり子供たちに一番響いたのが、うん、パパママに捧げる歌。
パパママに捧げる歌です ね、 ね、
うんうん、あれはなんかあの、うん、山ちゃんとうなちゃんが子供たちのためにこうメッセージで書いてくださった曲だって聞いたんで、
うん、そうですね、
すごくやっぱりそれを聞いて涙流してる子がたくさんいましたね。感動して。
あ、うん、もう、うん、あの曲こそなんですか、うん、学校の音楽の教科書に載らないような曲ですからね。そうそうそうそう、
載らないですもんね、うん、あの時ね、私やっぱりあのスタンドバイミー
うんうん、スタンドバイミー、
あれなんかは子供たちも馴染みの曲だったんで、うん、喜んで聴いてくれたかなって思ったんですけどね、
は
い、
なるほど、うん、あの時にですね、あの子供たちにですね、うん、僕らから CD もね、うん、プレゼントしてもらったんですよ。
そうそうそうそう、卒業生全員に、はい、
そうなんです。
それはなんかびっくりしましたね。あれ一枚一枚焼き付けるの大変だったでしょ。
あれは1枚1枚1週間ぐらいかけて、
うなちゃん
が僕が行きました。全部手作業でやりましたね、
プレゼントね。うん、いやあれは感動しました。あの今でもね、時々その子たちと会う時があるんですけど、うん、それ大事に持ってるよって言ってました、
はい、めちゃめちゃ嬉しい、
ね、それは嬉しいです。今日お伝えしなきゃなって思ってました、
うん、ありがとうございます。
そうなんですよ、よくやっていただきましたよ ね、
そ、 ね、それでこの間のね、うん、その当時の、ね、うん、生徒さんのね、
卒業生とかにね
行ったんですよ ね、
う
ん、ね、
そうお邪魔して、
もうこんなに立派になってみたいな感じでちょっと思ってたんですけど、
あの時がね、わんぱく坊やたちがね、そうですね、
そうなんですね。
わんぱく坊やっていうか本当に可愛い子たちでした。校長なんてこうなんとなく近づきがたいですよね。
あ、確かにイメージ、うん、申し訳ないですけど勝手なイメージ、校長先生に呼ばれるとなんか、うん、なんかやったかな僕みたいな感じでなったりとかね。
でもね、なんかそのライブをきっかけなのかどうか、すごく私との距離が近づいて、
近づいたんです、ね、
うん、その時からしょっちゅう校長室に遊びに来てくれて、
そういう仲
良しになったっていう、そんなようなあの子供たちでしたね。とっても可愛いあの子供たちでした、はい、
はい、今もう立派なみんなね、うん、ね、大人になりましたからね。
30になりましたかね。もうそうですよね。 あれからだからね、31か30歳、
うん、17年とかそのぐらい前ですもんね。
そうそう、はい、もうこんな感じですよね。
じゃあ、はい、僕も年を取るわけですよ。
そう、私も年を取るわけですよ。
はい、まあね、うん、年齢、まあ年、うん、月日が経ってもいい曲っていうのはね、やっぱり変わらないな。
変わらないですね、うん、いつ聴いてもあの素敵です、あの曲は。はい、
でその時に、はい、あの子供たちにお渡しした曲をですね、はい、実はね2曲の曲に聴いてもらおうと思うんですけど、
嬉しいですね、
まず最初はですね、はい、そのステージのところ、はい、あの来た時にザラザラザラって来た、
うん、そうそうそう、
その曲を、
あ、初っ端の
曲、初っ端の曲を聴いてもらおうかなと。
何でしたっけ、私忘れちゃったん
です。平和の歌ですね。
あ、これはいい歌です。そうです、はい、そうです、はい、
そうなんです、はい、なんでね、こうアップテンポの感じの曲なんですけど、はいはいはい、これが始まるぞ、行くぞっていう感じのね、うん、あの子供たちにねプレゼント。
さっきの集中力じゃないけど、
集中力じゃないですけど、ね、はい、まさに集中力の意味で言うと、今日はまずアップテンポの曲で、その後ね、うん、あの思考を深めるためのね、パパママはそういう感じの曲になってるんでね、そういう意味でもね、聞いてもらえるといいかもしれないですけど、
はい、ぴったしですね今日は。
でもまずはね、うん、今お話ししたね、うん、あのそういう経緯があるんだっていうのを思いながら曲を聴いてもらえると嬉しいなと思います、うん、
は
い、
あの時の情景をこう思い浮かべながら聞かせていただきます。
はい、はい、ではお聴きいただきたいと思います、
はい、
山口ブラザーズバンドで平和の歌。
世界が憎しみがやってきるなら、僕らが愛し合おうじゃないか。国々が戦争 想ばかりしているなら、僕らが和解をもたらそう。宗教が分裂しているところで、僕らは一つになっていこう。家族が疑いがあったとしても、見せるから抱きさめられるより、慰めることを愛されるよりも愛して行きたい。
いただいたのは山口ブラザーズバンドで平和の歌。
歌でしたね、本当ね。私もコンサートがあるたびにお邪魔して、
はい、
何回聞いたでしょうね。全部覚えました。もう歌います。
ありがとうございます。
パパママも歌えますし。
あら、パパママも歌えるんですね。パパママ、今言ったパパママね、この後また聞いてもらうとは思うんですけど、
はいはい、
で、パパママの歌、まあ、平和の歌とパパママの歌、うん、この2曲はね、子供たちにプレゼントさせてもらったんですよ。
そうでしたね、そうですね、う
ん、2曲入りの CD を作って、
はいはい、そうですね、いや大変だったと思います。1週間かけて、
うわ、そうですね、地味です。そういうところは地味なんですよ ね。
その頃はそんないい機会はなかったでしょうからね、まだね。
そうですね、
今はこう何枚か一斉にパッとできちゃうんですか、
うん、そうなんですけど、ね、まあ一枚一枚、あ、子供たちに届けるんだと思いながら、
心を込めて、
ケースが紙で作ってたんですよ、
う
ん、
そうでしたね、うん、はいはい、
でそこにもなんかこう、うん、どういう風な感じだといいかなっていうデザインとか山ちゃんと一緒にやったんですね、
ありがとうございました。本当、それであの時お手紙を子供たち、うん、感想という意味で
いただきましたよ。
うなちゃんはどんなお手紙をもらいましたか。
なんかね、うん、すごいね、いいことしか覚えてないんですけど、
いいです
ね、すごくかっこいいとかなんか書いてくれて、なんかドキッとする。
かっこいいっていうのがやっぱり圧倒的、
あ、多かったですね。
うなちゃんも若かったですからね。
そうですね、もっとね、あの時で
20代、
27とかでしたね、
最高じゃないですか。子供たちが憧れる年齢ですね。そうですね、まあ、あの山ちゃんなんかに結婚してくださいって書いた子がいたとか。
あ、そうなんですよ。
山ちゃんはそれを墓場まで持っていくとか大事にしま
って山ちゃん当時で、いくつだったかな、50代なのかな、
50ぐらいですかね、やっぱりアッパパぐらいの年齢だったのかもしれないですね、
はい、そうなんです
ね。
で、まあ、あのこの平和の歌なんですけど、子どもたちに愛と平和を伝えようと、
はいはい、
うん、いうところで、うん、どんどんメッセンジャーになるんだと自分は。
あ、うん、なるほど、
そういう、ね、意味が、ね、入ってるんだって僕は山ちゃんから聞いてるんですよね、
本当にこうそういう心が、うん、まあ、しっかりとこう終わりの方ですからね、うん、山ちゃんはね。
そうですね、う
ん、普段とこうマイクを持つと別人になりますしね。
そうですね、だいぶ違いますね、
だいぶ違います
、はい、あの結構ね、あの、うん、笑かせてくれるんですよ、山ちゃんって。でもステージの上だとしっかり伝えることが、ね、伝えるっていうところ
。そうですね、
はい、
はい、
というところでね、うん、この平和の歌と、はい、もう一曲、ね、パパママに捧げる歌っていうのがあるんですが、はいはい、こちらはですね、
はい、
まあ、これも山ちゃん自分の歌だとかっていうふうに言ってたんですけど、うんうんうん、今の子供たちにも歌ってるよというふうなことを言ってたんですよ、
うん、
で、なんですかね、背中を見て育つじゃないですけど、
うんうんうん、
こんな大人 でもちゃんとできたんだよとか、ね、そういうふうなことをね伝えたいとかね、うん、なんかそういう当時そういうこと聞いてたんですけど、うん、今聞いたらどうなのかな、今ね目の前にいるんですけどねどうなんだろうね、はい、
目の前でね、うん、矢島さんがいるんですけどね、はい、はい、
まあそういうね、うん、あのこれ聞いた時に実はですね僕の歌でもあるなとも思ったんですよ。
あ、まあ、うなちゃんご自身がですか。
そうなんです。だから、ね、結構ねあの、うん、反抗期であったりとか、ね、その頃のね、うん、こととか思い浮かぶさ、ああこういう時あったわみたいな、うん、で当時の中学生はまさに、うん、中学生って反抗期
だよ、もう真っ只中だよ、
真っ只中だよ、ね、すごくねリアルタイムで、ねうん、響いたんじゃないかな、
ね、心に響いたんです。だからこう涙を流しながらね聞いてる子がいたんで、あーよかったこのライブは成功だったって、私その時子供の涙を見てやっぱり初めて改めてそう思いましたね。やっていただいてよかった、おいでくださってよかった、
ありがとうございます。
恥も何も外文もなくお願いしましたもんね、
うん、
出ていただけますか。
あのあの時ね、小学校の机とか、はい、あ小学とか学校の机ですね、で久しぶりだなと思って、はい、
給食もいただいたんです
。そうですね、美味しくいただきました、ありがとうございました、はい、まあ、そういう話をするとやっても時間過ぎるので、
ね、そうですね、
そういうところも思い出としてね含まれながらちょっとね、はい、では早速聞いていただきたいと思います。
はい、
じゃあ山口ブラザーズバンドでパパママに捧げる歌。
愛されないで育てられてきた、押し付けられて歩まされた道、叩かれ続けて育てられてきた。パパママいい加減にしてよ、大人になってくれ、それでもあなたは僕のパパ、僕のママだよ。しながら大きくなってきた、心を尖らせて虚勢を張っていた、生意気言いながら背伸びをし続けて、心はいつも大きな穴が開いていた。パパママ
抱いてる曲は山口ブラザーズバンドでパパママに捧げる歌ということですね。竹中先生、あっという間にもう時間になっちゃってるんですよ。
どうでしたね、
どうでしたか、
ね、
今日、
う
ん、
どうした
ラジオというところでね出ていただきましたけど、お願いしてねちょっと出ていただいたんですけど、
初めての経験でございますのでね、うん、ドキドキして心臓が
本当ですか。
でもとっても楽しくお話をさせていただいて、
こちらこそ、
うん、貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、まあね、これからもねぜひ ね、
はい、そうですね、
演奏を、ね、はい、あの一緒に楽しんでいただければなと思います
ので、は
い
は
い、
また機会がありましたら、
機会が、ね、あるんですよ、これが
あるんですか、
はい、 実はですね、うん、今あのこの曲紹介するときに山口ブラザーズバンドっていう風に言ったんですよ、はい、一応
名前がね、
今日ね、その当時の生徒さんが聞いてるということで、ちょっと間違いがないように今そういう風に言ったんですが、
そうですね、
今はですね、ノアーズワークっていう風にバンド名が変わってるんですよ。
そうですね、そうですね、
はい、でそのノアーズワークなんですが、はい、来年ですね、はいはい、ライブが決まってるんです。
ああもう、うん、日にちが決定しました。
日にちがね決まってます。これね、はい、誰よりも先に言ってるんじゃないかと思うんですけど、はい、本人に確認取ってないんですけど、いいんじゃないかなと思って言うんですが、2月のね、25日の日曜日、
2月
だいぶ先なんですかね。
はいはい、いやいや、あっという間です、
はい、
あっという間
です。川口のねキャバリーノという、
おー、
うん、はい、ところで、はい、コンサートというかな、ね、演奏を
あるのね、楽しみにしています。
はい、ぜひ楽しみにしていただければなと思います、はい、ということで、ね、今日はねどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ぜひ、ね、今日の、ね、様子とか、はい、またラジオブログっていうところで僕に書きますのでね、
はい、
その辺とかもね、はい、ぜひ聞いてもう一度聞きたいなっていうのがあったら、
は
い、聞いていただければなと思います。
わ、ね、はい、かりました。
はい、ということで本日のゲストは、はい、なんとですね、17年も付き合いがありますよね、はい、竹中つや子先生でした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ではですね、この、番組なんですが、ドラマ海原ひろみつ、もしくはうなで検索していただきますと僕のホームページが出てきます。そしてラジオブログ出てきますので、そちらの方ぜひ検索してチェックしていただけたらなと思います。でライブの情報とかもそちらの方で掲載していきますのでね、ぜひぜひ楽しみにしていてください。では次回の放送日ですが、もう来年ですね。もう来年は、第一木曜日なので、来年の第一木曜日だといつになるんだ、
1月
の1月の4日ですね。こちら1月の4日木曜日になりますので、またそちら新年でお会いいたしましょう。それではお相手はドラマ海原ひろみつでした。またね。
いい加減にしてよ、そろそろ大人になってくれ、それでもあなたは僕のパパ、僕のママだよ。